民事訴訟法第11問2022年8月30日火曜日問題。 X と Y は亡夫から相続した高土地を共有していた。持ち分はそれぞれ2分の1が、 Y は X に無断で高土地を第三者に賃貸し、高土地の賃料収益の全部を享受していた。そこで X は高土地の賃貸による収益のうち Y の持ち分割合を超える部分は不得利得に当たると主張して、 Y に対して X の持ち分割合に相当する賃料持ち分額の支払いの求める訴訟を提起した。これに対して Y は X の提起した訴訟のうち口頭弁論の終結日の翌日以降の分について求める部分は不適法であると反論した。高土地は X 及び Y の共有であるとの心証を抱いた裁判所は、口頭弁論の終結日の翌日以降の分についてどのような判決をすべきか論じなさい。なお、高土地は最大50台程度を収容することのできる月決め駐車場として利用されているところ、月決め駐車場は一般に常時全部埋まる可能性が高くなく、またその性質上短期間で更新のないまま期間が終了したり、期間途中でも解約となることも珍しくない。さらにより定額の賃料で利用できる駐車場が近隣に現れた場合には、賃借人は随時そちらに移る等の事態も予想される。回答。縦1、 X が提起した訴訟のうち口頭弁論の終結日の翌日以降の分について求める分は将来給付の訴え135条に当たる。縦2括弧1、将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができる135条。しかし、あらかじめその請求をする必要がある場合の内容が不明確であり問題となる。括弧2、将来の給付の訴えの対象は、権利義務の発生はあり得るが、判決の基準時までに移行すべき状態にないものである。そこで訴えの利益ありと言えるには、最低限将来給付を求める基礎となる資格、請求資格が認められる必要がある。加えて、あらかじめ給付判決を得ておく必要がない場合、事前請求の必要性は原則として認められない。履行期に給付が期待できる限りで訴訟する必要はないからである。縦3括弧1では、本文のような将来発生すべき債権に基づく将来の給付請求の場合について請求規格が認められるか。135条は将来具体的な給付義務が成立したときに改めて訴訟により、同請求権成立のすべての要件の存在を立証することを必要としないと考えられるようなものについて、例外的に将来の給付の訴えによる請求を可能ならしめたに過ぎないものと解される。括弧にそこで、1、その基礎となるべき事実関係及び法律関係がすでに存在し、その継続が予測されるとともに、2、債権の発生消滅及びその内容につき、債務者に有利な将来における事情の変動があらかじめ明確に予想し得る自由に限られ、3、しかもこれについて請求異議の訴えにより、その発生を証明してのみ、強制執行を阻止し得るという負担を債務者に課しても、当事者間の公平を害することがなく、格別不当とは言えない場合に請求適格が認められると解する。括弧3、まず、1については、X と Y は、亡夫から相続した高土地を共有していた。持ち分はそれぞれ2分の1が、Y は X に無断で高土地を第三者に賃貸しているため、不当利得返還請求権発生の基礎となる法律上の関係が存在し、その継続が予測される。また、賃貸の形態は最大50台程度を収容することのできる月決め駐車場として利用されているところ、継続的法律関係たる賃貸借契約の性質から言って、将来も継続的に同様の収益が得られるであろうことを一応予測し得るということができる。もっとも、月決め駐車場は一般に常時全部埋まる可能性は高くなく、またその賃貸借契約の性質上、短期間で更新のないまま期間が終了するとか、期間途中で解約されることも珍しくない。さらに、より定額の賃料で利用できる駐車場が近隣に現れた場合には、賃借人は随時そちらに移ることが十分に予測される。したがって、2、請求権の損費及びその内容につき、債務者に有利な影響を生じるような将来における事情の変動が明確に予測し得るとは言えない。また、上記と同業の理由により3も満たされない。括弧4、よって請求適格は認められず、あらかじめその請求をする必要がある場合に当たらない。縦4以上から、裁判所は訴え却下判決をすべきである。以上。